アメリカのサブプライムローンの破綻によって金融機関が倒産し、アメリカは今経済的に困難な時期を迎えています。世界の経済も大きな影響を受けています。プライムミニスターは首相ですね。プライムバンクは一流銀行、プライムタイムはみんなが一番よくテレビを見る時間というわけで、プライムという言葉は有料なという意味があります。ですからプライムローンは信用度の高い客への貸し付けということになり、でその反対がサブプライムローンです。信用度の低い客への貸し付けで、今問題になっているサブプライムローンは十分なクレディットのない人々たちへの住宅ローンのことです。不動産は必ず値上がりする。リスクの高い貸し付けも有料な貸し付けと混ぜ合わせれば全体のリスクを下げることができる、こういう経済理論といいましょうか、見通しで住宅ローンが行われたんですけれども、不動産の価値が下がったり、あるいは経済のどこかが狂ってきて貸し付けたものを回収できなくなってしまった。それが今の問題ですね。経済の仕組みは複雑です。理論通りにはいきません。で、今回の経済危機で多くの人が仕事を失ったり、財産をなくしたり、大変な目に遭っています。で、それで先の大統領選挙では経済の問題が一番大きく取り上げられました。私たちの日常の生活の中でもお金のことが話題に上ることが多くなったと思います。クリスチャンの間では長い間、信仰深い人はつつましく貧しく生きるべきであって、お金のことなど口にすべきではない、そんなふうに考えられてきました。で、これとは逆に最近では信仰がある人は必ず金持ちになるんだ、貧乏でいるのは不信仰だ、そんな教えも幅を利かせるようになっています。クリスチャンは製品主義であるべきなのでしょうか、それともクリスチャンもまた富を追求すべきなのでしょうか。クリスチャンは財産や金銭をどう扱うべきなんでしょうか。聖書はそれに対してどんな原則を教えているんでしょうか。今朝はそのことを学んでみたいと思うのです。私たちが財産や金銭を扱うのに原則が必要なのは、それが時には危険なものになるからです。皆さん、その危険な機械を使うときにはちゃんとインストラクションがありますよね。そして講習を受けた人でなければ使えない。薬品なんかそうです。劇薬なんかはその資格がなければ触ることができない。危険なものほど決められた通りの方法で扱わなければいけません。私たちが毎日ドライブしている自動車も正しく扱わなければ人を傷つけたり自分を傷つけたりしてしまいます。物事の危険性をまず知っていなければそれを正しく使うことができないのです。で、聖書には富は危険なものがある、で主に5つの危険をはらんでいると教えています。第一に、富は人と人とを離れさせるのです。アブラハムと甥のロトはそれまで一緒に生活してきましたが、財産が増えたために二人は一緒にやっていくことができなくなってしまいました。多くの場合、富は人と人との間に争いをもたらします。親の遺産相続をめぐって子供たちが争い、親の葬式の時さえ大喧嘩をする、そんな話はよく聞きますし、テレビドラマなんかにも出てまいりますね。これは実際にあったことですが、3年前、日本で宝くじで2億円という大金を手にした岩手県の女性が突然行方不明になりました。調べていますと、この女性と付き合っていた男性が彼女を殺し、建設会社の跡地にその遺体を埋めていたというのです。恐ろしいですね。こんなことでなくても、私たちの身近なところで、兄弟や友人同士で困っている時にお金を貸してくれなかった、 いや、貸した金が返してもらえなかった、まあ、そんなことで本当は親しくあるべき兄弟、家族、あるいは友人同士がそのことが原因になって争い、人間関係が気まずくなってしまう、そんな体験皆さんもなさったことがあるのではないでしょうか。富は人と人との絆を深めるよりはむしろそれを破壊してしまうことの方が多いのです。第二に富は人を神様から引き離させます。申命記31章20節に、私が彼らの先祖に誓った乳と蜜の流れる地に彼らを導き入れるなら、彼らは食べて満ちたり、肥え太り、そして他の神々の方に向かい、これに仕えて私を侮り、私の契約を破る。こんな言葉がありますが、もうこの言葉はこのままそのまま現代に当てはまります。人々はお金さえあれば何でも手に入ると思い込んでいます。お金さえあったら神様はいらない、そう考えるようになりました。しかし皆さん、お金で楽しみは変えても喜びは変えません。豪華な家を買うことはできても、天の住まいを買うことはできません。最新の医療を受けることができたとしても、永遠の命は買うことはできないのです。お金で買うことができるものはすべてほんの一時的なものにすぎません。確かなもの、永遠なものは何一つないのです。第三に、富は人を虚しい誇りにとらわれさせます。財産を持ったら何か自分が優れた人間になったかのように、そう思う人がいるんですね。そういう錯覚ですよね。そしてその人たちは貧しい人たちを見下げます。そして自分よりも財産のある人にへつらうようになる。けれども聖書は言っています。一体誰があなたを優れたものと認めるのですか？あなたには何かもらったものでないものがあるのですか？もしもらったのなら、なぜもらっていないかのように誇るのですか？私たちにお金が入ってくる財産を持つようになったといっても、それは私たちの持っているものは自分の体も命も含めて全て神から与えられたものをもらったものに過ぎないのです。自分の力で勝ち取ったものは何一つないはずです。そのことを忘れて財産を誇るのは愚かなことであり大きな間違いです。第四に、富は人に信仰を持たせにくくさせます。永遠の命を求めてイエス様のところに来た裕福な青年はイエス様からこう言われました。もしあなたが完全になりたいなら、帰ってあなたの持ち物を売り払って貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。この言葉を聞いて彼はイエス様から去っていきましたね。聖書がこの人は多くの財産を持っていたからであると書いてあります。財産を持っていたこと自体が妨げになるというよりも、彼は自分の財産に執着しそれを惜しんだのです。永遠の命よりも地上の財産を彼は選んでしまったのです。イエス様はその時弟子たちに言われました。まことにあなた方に告げます、金持ちが天の御国に入るのは難しいことです。まことにあなた方にもう一度告げます、金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。富ばかりではありません。私たちがそれにより頼んでいるところの経歴や地位、知識や能力、そういうものもまた信仰への妨げになることが多いのです。第五に、富は信仰の実を実らせにくくします。マタイ13章に種まきの例えがありましたね。思い出してください。種まきがまいた種は道端に、岩地に、茨の中に、そして良い地に落ちました。種、これは神の言葉のことです。それぞれの土地はその神の言葉を聞く一人一人のことです。 信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉による。そう御言葉がありますように、神の言葉が私たちに信仰をもたらします。しかし神の言葉が成長し実を結ぶためには、それを良い心と良い生活で受け取らなければならないのです。良い土地のようにならなければいけないんですね。道端に落ちた種、岩地に落ちた種、そして茨の中に落ちた種は成長することがありませんでした。実を結びませんでした。イエス様は茨の中に落ちた種、また茨の生えている土地のことを解説しまして、こう言われました。また茨の中に巻かれるとは、御言葉を聞くがこの世の心遣いと、その後富の惑わしとが御言葉を塞ぐため実を結ばない人のことです。富の惑わしが御言葉を塞ぐ、イエス様は警告していらっしゃいます。多くの人が富の惑わしのためにせっかく御言葉を持っていながら、その実を結ぶことができないでいる。残念なことですね。もちろんやむを得ず日曜日に働かなければならない人も多くありましょう。しかし信仰を守り育てることよりも収入が多くなることを選ぶ、そして霊的なものを犠牲にしてしまっている、そういう人も少なからずいると思います。霊的なものは目に見えないだけに軽く扱われてしまいやすいのです。富の惑わしによって私たちが信仰の富、間違っても天国の富を失わないようにしたいものです。では富を得ることは悪なのでしょうか。信仰者はすべて貧しくならなければならず、金持ちはすべて不信仰なのでしょうか。そうではありません。聖書に出てくるアリマテへのヨセフは金持ちでしたが、彼は正しい人でした。彼はユダヤの指導者の一人でしたが、イエス様を信じておりました。ユダヤの指導者たちはこぞってイエス様を死に追いやったのですけれども、彼はそれに同調しませんでした。普通十字架につけられた犯罪人、その体は葬られることなく谷に捨てられたのですけれども、アリマタイのヨセフはイエス様の亡骸を自分が作った新しい墓に納めたい、そう願いました。それは本当に愛に満ちた行為でありました。しかしそのイエス様への愛をそういう形で公に表すことは、この時とても危険なことでありました。けれどもアリマタイのヨセフはその危険をも顧みないで、総督にイエス様の遺体の引き渡しを願い出たのです。聖書にはこの人の他にも裕福でありながら、しかし同時に信仰深い人たちが数多く登場します。バルナバは裕福な人でありましたが、自分の財産を処分して教会に捧げています。フィリピの町にパウロが伝道いたしました。そこにいましたルデヤという紫布の商人、ビジネスウーマンでありますね。で、彼女は長年にわたってパウロの伝道を経済的にサポートしております。また聖書にはガイオという金持ちの名前も出てまいります。で、この人はローマの16章で教会の家主として紹介されているのです。初代教会は今日のように教会が持っているその専用の礼拝所というものがありませんでした。いわゆる教会堂というものがありませんでした。大きな邸宅の一部を教会堂として借り受けて使っていたのです。それでそれは家の教会というふうに呼ばれるようになりました。で、ガイオも自分の持っている家を教会の集まりに提供しておりました。それで教会の家主というふうに紹介されているわけです。数多くの信仰深い金持ちたちが教会に貢献してきた、それは聖書と歴史に示されております。 聖書は、たとえ財産があったとしても、それにより頼まず、それを神様に捧げるなら、その人は富を捧げることによって、神様に仕えることができる、神様もその人を愛してくださると教えています。コリントの第2の9の7、神は喜んで与える人を愛してくださいます。そうある通りですね。富はそれを握りしめているときには信仰を妨げるものになりますが、それを神様に捧げるときにはその人の信仰を成長させ、他の人々の信仰を励ますものになるのです。神様は神様に耐えるものの必要を必ず満たしてくださる、そう約束しておられます。しかしそれは信仰深い人が自動的にオートマチカリーに金持ちになるということではありません。むしろ信仰のゆえに貧しくなることもあるということを知っておかなければならないと思います。イエス様の弟子たちの多くは漁師でしたが、彼らは彼らの財産であった船と網を捨ててイエス様に従いました。クリスチャンに対する迫害が始まったとき、その地方の役人たちは根も葉もないことでクリスチャンを迫害しましたが、彼らがターゲットにしたのは裕福なクリスチャンです。で、彼らに何かの難癖をつけてその財産を没収する。そうすると裕福なクリスチャンたちは自分の家を教会に提供しておりましたから、役人たちはその人たちの財産を私腹に入れる。というだけでなくって、クリスチャンが集まる場所をそのことによって取り上げて、クリスチャンをバラバラにすることができた。まあ一挙両得とはこのことなんですけれども、教会に迫害が始まった時、真っ先に狙われたのは金持ちのクリスチャンでした。信仰の上に彼らは無一物になり貧しくなってしまいました。けれども神はこの人たちを信仰に富むものとし、神を愛するものに約束されている御国を相続するものとされた。ヤコブの2の5にある通りです。創世記に登場しますヨセフは、最後にはエジプトの首相になり、エジプトのすべての富を管理するようになりましたが、そこに至るまで彼はそれまで与えられていたものを皆奪われています。ヨセフは父親に愛されて、素敵な晴れ着を着せてもらったんですけれども、兄弟たちによってそれを剥ぎ取られ、エジプトに奴隷として売られます。幸い良い主人に代われ、主人の財産のすべてを管理するようになるのですが、無実の罪で囚人となり、再びすべてを失っています。信仰者は必ず裕福になる、決して貧しくならないというのも聖書の教えではありません。信仰者も富を失うことがあります。貧しくなることもあります。しかし神様はそのような時には必ず霊的な宝を与えてくださるのです。物質的なものに恵まれていた時には決して得られなかった霊的なものを神様は与えてくださる。この世の富に勝る喜びと心の満たしが与えられるのです。さて、今までのことをまとめてみたいと思います。とスクリーンをご覧いただけますか。クリスチャンは貧しくなければならない。まあ、製品主義という申しましょうか。それによりますと、所有は悪です。最小限の必要のためだけに働くのがいいんだ。信仰深い人は貧しく、不信仰な人は富んでおる。人に与えることは義務であり、神への感謝なくお金を用いる。まあ、できるだけお金を用いない方がいいんだから、お金を用いるときに神様への感謝があまり生まれてこないということになります。しかし一方、次のスライドですが、一方、富の追求、ポバティに対してプロスパリティですね。これによりますと、所有は権利です。金持ちになるために私たちは働くんだ。信仰深い人は富んでおり、不信仰な人は貧しい。そして、人に与えるのは 見返りを期待して得るためである。使えるだけお金を使えばいいんで、自分の楽しみのためだけにそれを浪費するということがあります。この製品主義も富の追求、どちらも極端であって聖書の教えそのものではありませんね。では聖書は何を教えているのでしょうか。富は神から預かったもの、任せられたもの、私たちに必要なものはそれを忠実に管理することだ。これをスチュワードシップ、管理精神と言います。次のスライドですね。はい、管理精神。管理精神の原則によれば、所有は責任を持つことです。私たちはお金のためだけではなく、キリストに仕えるために働きます。そして大事なことは、神から任せられたことに忠実であること。信仰深いということは忠実であることであり、神から任せられたものに不忠実なことが不信仰なのです。私たちが人に与えるのは神の愛のゆえであり、お金を使うときは祈り深く、また責任を持ってそれをしなければなりません。神様は一人一人の人生に計画を持っておられ、一人一人に任せる財産も決めておられます。タラントの例えにあるように、ある人は5タラント、ある人は2タラント、ある人は1タラント、みんな違ったものを任せられています。神様は多く与えた人からは多くを期待されますから、財産や金銭を多く与えられた人にはそれだけ重い責任があるのです。お金持ちになりたい人はその重い責任を果たす覚悟が必要です。逆に自分には少ししか任せられていないから、そんな責任を意識しなくてもよいということも言えません。タラントの例えで、主人は1タラントを預けたしもべにも1タラント分の儲けを要求しています。大切なことは、自分に任せられたものに対して忠実であること。タラントの例えでは、5タラント儲けたしもべにも2タラント儲けたしもべにも主人は全く同じ言葉で褒めています。21節と23節、同じ言葉が繰り返されていますね。よくやった、良い忠実なしもべだ、あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう、主人の喜びを共に喜んでくれ。私たちは神様から任せられた財産や金銭を、それが多かろうが少なかろうが忠実に使わなければなりません。神様は財産や金銭以外にも私たちに能力、霊的賜物、立場、人間関係、そして健康、時間、そういったものを与えてくださり、その管理を私たちに任せておられます。私たちはこうしたものの良い管理人であったでしょうか。管理人として忠実であったでしょうか。しかし、忠実であるとはどういうことなのでしょうか。それは与えられたものをただ大切に守っていさえすればよいということなのでしょうか。もしそうだったら、1タラントを与えられたしもべがある意味では一番忠実であったはずですね。彼は主人から預かった1タラントを土を掘って隠しました。それをそっくりそのまま主人に返したんですから、忠実ですね。他の二人のしもべは主人から預かったタラントで商売をしました。商売にはリスクが伴います。失敗したら預かったお金をすべてなくしてしまうかもしれません。けれども、主人は五タラント儲けたしもべ、二タラント儲けたしもべに、良い忠実なしもべよと言いましたが、この一タラントを守ってそっくりそのまま返したしもべに、悪い怠け者のしもべだと言い、そして彼を追い出してしまったのです。皆さん、忠実であるというのはリスクを避けて与えられたものを守りすればよい、守りさえすればよいということではない、そのことがわかります。今年の年間成功は勤勉で 怠らず、霊に燃え、主に仕えなさいでした。この言葉は、実は忠実とは何であるかを具体的に示しているのです。忠実であるというのは、勤勉で怠らずとありますように、まず第一に、創意工夫を持って努力することです。タラントの例えの5タラントを預かったしもべ、2タラントを預かったしもべ、それをただ持っていただけでなく、どう使おうかとよく考えました。計画を立てました。そして実行しました。それを元手に商売をしました。商売が最初からうまくいくわけはありません。それが軌道に乗るために知恵を絞り、走り回って努力したことでありましょう。神様は私たちにも同じように与えられた財産、金銭、能力、霊的な賜物、立場、人間関係、時間などを積極的に使うことを願っていらっしゃいます。それをただ眺めているだけ、それをどうしたらいいだろうかと論じているだけでは何も起こらないのです。勤勉で怠らず働くものでありたいと思います。忠実であることは、霊に燃えとありますように、第二に神様の愛に心が燃えていることです。神様への愛が動機となって働くことです。タラントの例えの主人は、二人のしもべに、主人の喜びを共に喜んでくれ、言いました。主人が最初に与えたタラントの他に、彼らが儲けたタラントをも彼らに与えています。この主人は、しもべたちの上に君臨するような人ではなく、しもべたちを信頼し、しもべたちと喜びを共有しようとする人でした。二人のしもべは主人の自分たちへの寛大な信頼の心を知っていました。そして預かったタラントを増やして主人を喜ばせたいという思いがありました。主人の役に立ちたいという思い、主人に対する愛があり、それがタラントを増やすという結果を生んだのです。そして主人を喜ばせることができたのです。ところが一タラントを預かったしもべは、主人の心を知りませんでした。そして主人を怖がるだけです。自分の安全を守ることだけに終始しました。彼は主人の愛を知らず、主人への愛によって行動していません。私たちは5タラントや2タラントを預かった良い忠実なしもべのようでしょうか？それとも一タラントを預かった悪い怠け者のしもべのようでしょうか。神が私たちを愛してくださった愛を正しく理解しているなら、また心に神への愛が燃えているなら、私たちは良い忠実なしもべになることができるのです。最後に、忠実であるということは、主に仕えなさいとありますように、主に仕える、主を主とすることですね。財産や金銭を活用するため、資産の運用を考える。それは決して悪いことではありません。しかし時として、資産運用そのものが目的になってしまう。最大の関心事になってしまうことがあります。教会での様々な奉仕も、それは喜びとなって自分に返ってくるものです。祝福です。しかし、主に仕えることよりも、奉仕を自分の生きがいにしてしまう、自己実現にしてしまうということがありますね。目的がいつの間にか神様ではなくって自分になってしまう、自分が主になってしまう、この危険があります。忠実であるとは、いつどんな場合でも神様を主とし、自分をしもべとすることです。財産や金銭の管理においても、時間の管理においても、主が忘れられてしまうなら、その人がどんなにお金を上手に増やしても、時間を上手に使ったとしても、それで良い忠実なしもべとなることはできません。主のためになされたものだけが主に覚えられます。勤勉で怠らず、霊に燃え、主に仕えることによって、忠実なしもべ、良い管理人でありたく心から願います。祈りましょう。父なる神様、あなたは私たちに財産や金銭、職業や能力など、 多くの良いものを与えてくださいました。私たちはいつもそれらのものを感謝していますが、感謝するだけで終わって、あなたから与えられ任せられたものをあなたのために、あなたに喜んでいただくために、正しく賢く使うことを怠ってまいりました。あなたが私たちに任せてくださったものを勤勉で怠らず、霊に燃え主に仕えて使うことができるように助けてください。私たちをあなたのお役に立つ良い忠実なしもべとしてください。主イエスのお名前で祈ります。アーメン。